干渉の会著者岡本喜堂翻訳者ガーネット1半七老人を久しぶりで訪ねたのは11月初めの時雨かかった日であった。老人は四ツ谷の初取りへ行ったと言ってかんざしほどの小さい熊手を持ってちょうど今帰ってきたところであった。一足違いで失礼するところでした。さあどうぞ。老人はその熊手を神棚にうやうやしく飾って、それからいつもの六畳の座敷へ私を通した。鳥の町の今昔団が一通り済んで、時節柄だけに火事の話が出た。自分の職業にいくらか関係があったせいであろうが、老人は江戸の火事の話をよく知っていた。放火はもちろん重罪であるが、火事場泥棒も昔は死罪であったなどと言った。そのうちに老人は笑いながらこんなことを語り出した。いや、世の中には案外なことがあるもんでしてね。これは少し差し合いがありますから、町内の名は申されませんが、やっぱり下町のことで、いつかお話をしたお化け師匠のうちのあんまり遠くないところだと思ってください。そこに変なことが出来したんで、一時は大騒ぎをしましたよ。神田明神の祭りも済んで、もう朝晩は合わせでも薄ら寒い日が続いた。薄暗い焼き芋屋の店先に八里半と筆太に書いた安藤の火がぼんやりと灯されるようになると、湯屋の白い煙が今更のように目について、火事早い江戸に住む人々の魂を怯えさせる秋の風が秩父の方からだんだんに吹き下ろしてきた。その9月の末から10月の初めにかけて、町内の反証が時々鳴った。そら、火事だ。慌てて駆け出した人々はどこにも煙の見えないのに呆れた。そういうことが一晩のうちに一度二度、時によると三四度も続いて、一つ晩もある、二つ晩もある、金貨のすり板をめった打ちにじゃんじゃんと打ち立てることもある。町内ばかりでなく、その反証の音がそれからそれへと警報を伝えて、隣町でも慌てて反証をつく。火消しはあてもなしに駆け集まる。それは湯屋の煙すらも耐えている真夜中のことで、何を見誤ったのかちっとも要領を得ないで引き上げることもある。しまいには人も慣れてしまって、誰かがいたずらをするに相違ないと決まったが、他のこととは違うので、そのいたずら者の詮議が厳重になった。司祭もなしに反証を突き立てて、公方様のお膝元を騒がす。その罪の重いのは言うまでもない。第一に迷惑したのはその町内の地震盤に詰めている者どもであった。地震盤というのは今の派出所を大きくしたようなものです、と半七老人は説明してくれた。各町内に一箇所ずつあって、屋敷町にあるのは武家持ちで辻番といい、あきんど町にあるのは町人持ちで地震番というんです。俗に番屋とも言います。昔は地主が自身に詰めたので地震番と言ったんだそうですが、後には それが一つの株になって、地震番の親方というのがそれを預かって、他に店番の男が 2,3 人ぐらい詰めていました。大きい地震番には 5,6 人も控えているのがありました。その頃の火の見はしごは地震板の屋根の上についていて、火事があると店の男が半鐘をつくか、または町内の番太郎がつくことになっていました。それですから、半鐘に何かの間違いがあれば、さしずめ地震板の者が責任を帯びなければならないのです。今お話し申すのは小さい地震板で、親方が左兵、他に手下の常番が2人詰めているだけでした。左兵はもう50ぐらいの一人者で、冬になるといつも戦気に悩んでいる男であった。他の2人は伝七と長作といって、これも40を越した一人者であった。この3人は党の責任者であるだけに、町役人からも厳しく叱られて、毎晩交代で火の見はしごを見張っていることになった。彼らが夜通し厳重に見張っている間は別に何の変わったこともなかったが、少し油断して横着を決めると、半鐘はあたかも彼らの乱打を戒めるように、おのずからじゃんじゃん鳴り出した。町役人立ち会いで検査したが、半鐘には何の異常もなかった。その自然に鳴り出すのは夜に限られていた。不思議を信ずることの多いこの時代の人たちにも、まさか半鐘が自然に鳴り出そうとは思えなかった。ことに人が見張っている間は決してならないのによっても、それが何者かのいたずらであることは誰にも想像された。おいおいに冬空に近づいて、火というものに対する恐れが強くなってきたのにつけ込んで、何者かが人を脅すつもりでこんないたずらをするに相違ないと思った。しかもそのいたずら者が発見されないので、庶人の心は落ち着かなかった。たとえ人間のいたずらにしても、こんなことが毎晩続くのはやがて本当の大火を呼び起こす前兆ではないかとも危ぶまれた。気の早い者は荷ごしらえをして、いつでも立ち退くことができるように用心している者もあった。老人を遠方の親類に預ける者もあった。藁一本をくべた煙もこの町内の人々の目に鋭く染みて、彼の尖った神経は若い葦の葉のように震えがちであった。もうこうなっては地震板や番太郎の猛禄親父を頼りにしていることはできなくなったので、仕事師はもちろん町内の若い者もほとんど総出で、毎晩この火の見はしごを中心にして一町内を警戒することになった。いたずら者もこの物々しい警戒に恐れたらしく、それから5、6日は半鐘の音を立てなかった。10月のお会式の頃から寒い雨がびしょびしょ降り続いた。この頃は半鐘の音がしばらく絶えたのと、雨が毎日降るのとに油断して、町内の警戒もおのずと緩むと、あたかもそれを待っていたように不意の災いが一人の女の頭の上に落ちかかってきた。女は町内の路地の中に住んでいる沖田という若い女で、以前は柳橋で芸妓を務めていたのを、日本橋辺のある大店の番頭に引かされて、今では心 横にこじんまりした小宅を構えているのであった。その日は昼間から旦那が来て、5つごろ午後8時に帰ったので、おきたはそれから近所の銭湯へ行った。女の長湯を済まして帰ってきたのは5つ半を回った頃で、往来の少ない雨の夜に大抵の店では大戸を半分ぐらい閉めていた。雨には少し風も混じっていた。路地へ入ろうとすると、起きたの傘がにわかに石のように重くなった。不思議に思って傘を少し傾けようとすると、その途端に傘がベリベリと裂けた。目に見えない手がどこからかぬっと現れて、起きたの三つ輪の曲げをぐっとひっつかんだので、キャッと言ってよろける拍子に彼はドブ板を踏み外して倒れた。その声を聞いて近所の人たちが駆けつけた時には、起きたはもう正気を失っていた。跳ね上がったドブ板で日腹を強く突かれたのであった。家へ担ぎ込まれて介抱を受けて、起きたはようよう息を吹き返した。当時のことは半分夢中でよくは記憶していなかったが、ともかくも傘が不思議に重くなって、その傘がまた自然に裂けて、何者にか頭をひつかまれたことだけは人に話した。町内の騒ぎはまた大きくなった。町内には化け物が出る、こんな噂が広がって、女子どもは日が暮れると表へ出ないようになった。普段聞き慣れている上野や浅草の入り合いの鐘も、魔の通る合図であるかのように女子どもを怯えさせた。その最中にまた一つの事件が起こった。それは起きたが目に見えない妖怪に脅かされてから5日ほど後のことであった。初冬の長引けがようやく晴れたので、どこの井戸端でもおかみさんたちが洗濯物に忙しかった。どこの物干しにも白い袖や赤い裾の影が青い冬空の下にひらひらと揺れていた。それも日の暮れる頃には次第に数は減って、ハンコ屋の物干しにかかっている子供の赤い着物2枚だけが、正月の夕暮れに落ち残ったタコのように両袖を寒そうに広げていた。ここのおかみさんが夜干しにしておくつもりらしかった。その着物が自然に歩き出したのであった。あれあれ、着物かと往来を通る者が見つけて騒ぎ出したので、近所の人たちも表へ駆け出して仰向くと、赤い着物の一枚はさながら魂でも宿ったように物干し座を離れて夕闇の中をふらふらと迷っていくのであった。風に吹かれたのではない、隣の屋根から屋根へと伝わって足があるように歩いていくのであった。人々も驚いて声を上げて騒いだ。ある者は石を拾って投げつけた。着物の方でもこれに驚かされたらしく、赤い裾を引いて飛ぶように走り出したと思ううちに、質屋の高い土蔵の影に消えてしまった。ハンコ屋のおかみさんは青くなって震えた。これがまた町内を騒がした後に、その着物は質屋の裏庭の高い枝にかかっているのを発見した。そこで論議は二つに分かれた。起きたが脅かされた事件から考えると、それは目に見えない妖怪の仕業であるらしくも思われたが、 ハンコ屋の干し物をさらっていった事件から想像すると、それは人間の仕業らしくも思われた。もちろん後の場合にも誰もその正体を見届けたものはなかったが、何者かがその着物の陰に隠れているのではないかという判断がつかないでもなかった。妖怪か人間か、この二つの議論は容易に一致しなかったが、ここに後者の説について有力の証拠が現れた。町内の鍛冶屋の弟子に権太郎といういたずら小僧があって、彼がその日の夕方に質屋の隣の垣根によじ登っているところを見つけたものがあった。
こんな野郎に相違ない。
人騒がせのいたずら者は権太郎に決められてしまった。権太郎は今年十四で、町内でも評判のいたずら小僧に相違なかった。
こいつ途方もねえ野郎だ。ご近所に対して申し訳がねえ。
彼は親方や兄弟子に袋叩きにされて、それから自身番へ引きずっていって散々謝らせられたが、権太郎は素直に白状しなかった。質屋の隣の庭へ忍び込もうとしたのは、うまそうな柿の実を盗もうがためであって、半鐘をついたり干し物をさらったり、そんないたずらをした覚えはないと強情を張ったが、誰もそれを受け付ける者はなかった。彼が強情を張れば張るほど、みんなにいよいよ憎まれて、自身番では棒で殴られた。おまけに両手を縄で縛られて、板の間になっている六畳へ放り込まれてしまった。